普段、空っぽなバルコニーも今日いっぱいいっぱいで、このような形で、特別な礼拝を行えることありがとうございます。特に今日初めて来て、くださった方、お友達の方々、ご家族の方々を心から歓迎したいと思います。今年は、3回シリーズの最後となりますけど、クリスマスは、贈り物というテーマがありますけど、今回は、許しの、賜物の、第3回を、テーマにして今日話していきたいと思います。1回目2回目、許しとは何か、そして許しのプロセス、今回のテーマは、許しの贈り物となります。先ほどのビデオで、いろんな方々が、どういうプレゼント欲しいかということを考えましたけど、皆さんはどういう、プレゼントを、贈りますか。はい、もしかするとまだまだ子供に買ってない、友達に買ってない、ちょっと悩んでることがあるかもしれませんけど、もし、まあ、このようなプレゼントがあったら、お金がかからないプレゼント、ゴミにならないプレゼント、長持ちする、すぐに、ダメにならない、または、来年ちっちゃくならない、はい、悩みですね。子供に買ってあげたらすぐ新しく使わない、その上に相手を幸せにすることができます。そして相手の周りの人も幸せにすることができます。そしてもしかすると世界を変えることができる。このようなプレゼントを誰かにあげることができたら、または自分が受け取ることができれば、皆さんはいかがですか。まあ、今日は、許しという贈り物について考えたいと思います。まあ、一般的に私たちはこの季節で誰かに何かをあげると考えたときに、許しというものを人にあげるプレゼントとしてはあまり考えないことだと思います。しかしもしかすると、先ほど話したようにこれは最も貴重なプレゼントであるかもしれませんので、皆さんで一緒にまずこれを受け取ること、そして受け取ったものとしてこれを多くの人々にあげる、そして今年は豊かなクリスマスプレゼントを周りにあげられるように考えていきたいと思います。今日は一緒にいくつかの映画を見ながら、聖書の、箇所から学びたいと思いますけど、はい、一つ最初にムービーセラピーですけど、これは、オリジナル作ですけど、なんとこれは、スタッフからのプレゼントです。で、コーラスの皆さんも一生懸命練習してて、さっきの子供たちもすごい、可愛かったです。で、皆さん、陰ながら、スタッフは、パフォーマンスを練習してたんですよ。多分皆さんすごく知らなかったと思う。実は、本人たちにも内緒なので、後で許してもらわなきゃいけないんですけど、わかりません、毎年来てるからわかるよね。はい、まあ、ちょっとワンパターンじゃ困るから、新しいスタッフのみのりさんと、最近キャンパスインターンで使えてくれてる、コウ君にも、デビューしてもらいますので、いいですか。じゃあちょっとライト行きましょう。はい、いいですか。ちょっと笑いますよ、ちょっとね。はい、すいません。 勝手にやってしまいましたので、スタッフの皆さん、今日は許しなのどうかお許しください。とんでもない上司で申し訳ないです。はい、今回ですね、ロバート・エンライク先生、から講義を受けた内容を、皆さんに紹介したいと思います。この許しと思うと、非常に重要なことでありながら、とてももしかすると心が重くなってしまうことかもしれないと思いますけど、一つ一つのステップを、通り過ぎることによって、最も難しい許すってことも私たちはできることになると思います。私たちが学んできたのは許しのための4つの、ステップがあります。まず1回目、この怒りの表出っていうことを学びました。特に日本人は、自分の、傷ついた思い、辛い思い、怒りの思いを結構、心の中に溜めていく、そういう傾向があると思いますけど、まず自分の、傷ついた思い、嫌な思い、許せない思い、怒りを認識するところから始まります。次のステップは、とりあえず許すことを決心することです。許すか許さないか、この2つに道が分かれていきます。でまず、許す決心をすることによって、そのプロセスに進んでいくことになります。ステップ3、これも先週学びましたけど、許しの作業です。このワークですね、働いていきます。筋トレみたいに、これは結構痛みが伴うところだと思います。ずっとやってなくて、最初にやるときにはなかなかできないというところがあります。でも少しずつ、筋肉ができてくるところから、だんだん慣れてきて、強くなってくることができます。いろんな形で私たちは許すために、イエス・キリストのように、裏切った人、自分の、裏切った弟子たちのために愛して足を洗う、このようなことをやってきました。それで今日一緒に経験したいことは、ステップ4ですけど、この発見と、感情の牢獄からの脱出です。私たちは決心して働いていくところから、いろいろな発見が生まれてきます。そしてその発見によって、私たちが少しずつ許せない心から来る、その自分の心を、牢獄のように閉じ込めるような、苦しめるような、その思いから私たちは脱出することができると思います。本日はもう3回目の方は、すでに、皆さんのジャーナルの中でもいろんなノートを書いてあると思います。もうすでに少しでも、許しの面で何か変化がありますか。少しでも自分の許す筋力が強められてきました。先週話したあなたを傷つけた加害者である、クロちゃんと呼びましたけど、そのクロちゃんですね、自分がなかなか許せないクロちゃんに対しての気持ちが少しずつでも変わってきていますか。ぜひそれを、一緒に期待していきたいなと思います。先週学んだことだと思うんですけど、私たちは誰かに傷つけられた時に、または許せてない時には、その人を見る目が変わってしまいます。これはドクター、バナですから、非常に紳士的で、とても、優秀な、科学者であります。でも実は、彼はドクターバナでありながらハルクになりますね。もしかすると私たちが許してる人に関してはドクターバナが見えてきます。でも許せてない、相手、そのクロちゃんがやっぱりハルクのように、モンスター、怪物、人間ではない、そのように見えてしまうことがあるかもしれません。やっぱり許せないことは苦しいことです。許せないことによってさまざまな問題が生まれてしまいます。第一回に学んだことは、その、許しが伴ってないところから、さまざまな層の、傷つくものっていうのがあるってことも学びました。じゃあ、今日はですね、ホームローンからちょっと見たいと思います。知ってますホームローン、これは私の最も大好きなクリスマス映画の一つであります。っていろんな方は思ってると思います。こんなの子供に見せてしまったらとんでもないことやってますと思いがちなところですけど、実はホームローンの一つの大事なテーマは許しなんですよ。皆さん知らなかったと思います。はい、大丈夫です。 今日はですね、まず最初にホームアローンのシーンから見ますけど、ある、許しの、まあ、許しが必要な人物、ね、まあ、その人についてちょっと考えます。その方が、近所の子供たちには廃物に見えます。許しがないことによってさまざまな誤解と、トラブルがありますので、続けて2つのシーンを見ていきたいのでよろしくお願いします。になりますけど、許しが施されてない状態はさまざまな問題を生み出してしまいます。今回ずっと学んできたことですけど、許しの3つのポイントですね。まず1、必ず不当な扱いを、受けた背景があります。つまり大丈夫ではないです。大丈夫だったら許しは必要です。大丈夫じゃないから許しが必要です。2番目、憎しみを取り除く戦いである。この憎しみは心の闇の部分であり、喜びを奪います。これは戦いです。葛藤です。決して簡単なものではありません。3番目、無条件の愛を意図的に与える。加害者へ犠牲的な愛を向ける。これはギリシャ語でアガペの愛と言いますけど、これはイエス・キリストが、来て初めて生まれた言葉であります。無条件の愛を自分を傷つけた人に対して意図的にあえて選んで与えること、まあ、この3つの、部分があって許しというところがあります。じゃあまず今日のレッスンに入っていきたいと思います。まず最初は、許しの必要性を発見することであります。皆さん少し考えてみてください。もしノートがあれば書いても構わないですけど、最近でもいいし、だいぶ前でもいいですけど、皆さんが誰かを傷つけたことを思い出してください。その時振り返った時に、傷つけた相手に許してもらいましたか？もし許していただいたなら、許されたことによってどのように感じましたか？皆様にとって許されたことは良い結果となりましたか？まず自分が許されている、または許される必要があるということを深く考えることは、私たちが今度人を許す上で大変助けになります。聖書にこのような言葉があります。エペソの4章の30節、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。バプテスマを受けたクリスチャンは、一人一人はイエス・キリストの十字架によって自分が許されているということ、それが私たちの人生の源であるべきだと思います。私たちは常にそれを忘れずに、自分が許されていることに目を向けることによって、おそらく私たちにはひどく傷つけられても人を許す力は与えられるはずだと思います。まあ、クリスチャンであるのも、クリスチャンでない方でも、自分が許されているってことを忘れてしまったら、おそらく許すことは困難になることが多いと思います。今日皆様、自分の人生を改めて考えてください。多くの場合、その許すって考えたときに、自分が許してあげるというような立場になりやすいと思います。その立場、その考えにあっていくと、傷が深ければ結構許すのが難しくなることが多いです。まず最初に、もちろん自分も許してあげる場合かもしれないです。でもその前に、自分も罪人として、完璧じゃない人間として、自分も人に許された、または神様に許された、それはまず皆さんで思い出せたらいいんじゃないかと。でこれを深く認識すること、それを発見することは、私たちが許すことができて、そして私たちの心を縛る苦々しい思いから解放する大きな鍵となるでしょう。 許すために神様が与えてくださった贈り物は一人子のわけです。まあ、クリスマスというのはイエス・キリストの誕生に注目するわけです。もちろん彼の誕生は素晴らしかったと思います。でもなぜ2000年後このように大きく盛大にお祝いされているかというと、彼の人生そのものが神様からの贈り物でありました。なぜイエス・キリストの誕生を祝うこのクリスマスの習慣としては、何か贈り物をあげるというような、まあ、そういうような祝典になったでしょうか。イエス・キリストの人生は神様からの私たちへの最高のプレゼント、イエス・キリストの生涯を通して私たちの許しを与えてくださったことを象徴するものでありました。なので私たちはすでに神様から許しの贈り物をすでに与えられています。クリスマスの数日前で手元にクリスマスプレゼントはもらってないかもしれないです。でもしかしたらもうすでにこの時点で皆さんは最高のクリスマスプレゼントを神様からいただいたということを発見することができるかもしれません。次に進みます。2番目は苦しみの意味を発見することです。ビクトル・フランクルというか先生は、第二次世界大戦からユダヤ人でしたけど、ナチの、そういう、まあ、捕虜のキャンプにずっといて生き残った人であります。まあ、彼の言葉にあります。皆さんはその許したい許さなければならないということに伴うさまざまな苦しみに直面していると思います。でその苦しんだことは良かったんでしょうか。時にはそういうふうに言える時があるかもしれません。あの時にこの世に苦しんで、あの時にこの世に傷つけられて良かった、まあそれは後々に言えることが時にあります。でも必ずしもそれは良かったと言えるとは言えないでしょう。苦しんで良かった、傷つけられて良かったと思うでしょう。まあこれも多くの場合なかなかそういうふうに思うことはできないのかなと思います。しかしまあ傷つけられて良かったわけでもなく、傷ついたこと自体が良かったわけでもないかもしれないんですけど、もしかするとその苦しみの中に何か深い意味があると皆さんを発見することができると思います。皆さんがかつて傷つけられたことによって経験した苦しみは誰かのためになりますか。その経験によって今になって助けられるようになった人がいますか。もしかすると後々に発見として苦しみによって何か良いこと、価値のあることを思い出せますか。もし何かありましたら自分のノートに書いてみてください。第二コリントの手紙、使徒パウロがこのような言葉を話してくださいます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人を慰めることができるんです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように慰めもまたキリストによってあふれているからです。この場面では具体的に何かは分かりませんけど、もう生きる希望をなくしたほど苦しい経験をしたと使徒パウロが言っています。しかしその苦しみの後に神様から慰められて、そこに癒しがあることによって自分が傷ついて終わったわけではなくて、傷ついたけど辛かったけど神様に慰められたものとして今度は他に慰めを必要としている人々に慰めを施すことができる、まあ、そのように使徒パウロは語りました。皆さんにもそのような経験があるのではないかなと思います。まあ、私も教会で何度も話しましたけど、まあ、約20年前に私と家内は初めての、妊娠した時の子供が6ヶ月で、死産しました。 そこにはたくさんの悲しみがあり、まあ、そこにつながっている現状の中で後々、まあ、この人のせいだ、あの人のせいだ、あの人にこうされたというような思いがあって、悲しみから辛さから、ね、憎しみ、そういうものがだんだんだんだん生まれてきました。まあ、後々、まあ、憎しみを乗り越えて、周りの人々を許すこともできましたけど、まあ、そのことがあったことが良かったというふうに決して言えることではないと思います。まあ、それは一つ自分の人生の例だと思います。でも何年後に同じような経験をした人に対して、まあ、ほんの少しだけなんですけど、やっぱちょっと共感できます。もともとそれほど苦労したことない、まあ、自分の人生、本当に辛くてどうにもならないと思う人の気持ちがなかなかわからない自分、まあ、自分はこういうことを通して少しでもその気持ちを味わって、やっぱりなんか優しい言葉が助けにならない、大丈夫って聞かれるのが逆に重荷である、そのようなことは極限の状況じゃないとわからないことです。それは少しだけ理解することができたんじゃないかなと思います。後々いろんな場面で自分がこの経験を通り過ぎてなければ、多分この場面のこの人の助けにならない、役に立たない、話し相手になれない、そういうふうに思った場面はたくさんあったのではないかなと思います。私たちはただ苦しんで終わった、それであればなかなか苦い思いを消し去ることは難しいかもしれません。でもその辛さの中に何か深い意味があるのであれば、それは一つ、それを発見することは皆様の大きな力になることができると思います。3番目、傷つけられた者として苦しんでいる者として自分は一人ではないことを発見する。傷ついている時に、または傷つけられた時に、おそらくその傷ついた思い、その感情、まあ、それによって私たちは結構孤独になりがちなところがあると思います。周りの人々に、まあ、似たような痛みがある、なんとなく分かってくれると思いを持ちながら、やっぱりどっかで自分は自分、人は人、誰も自分の気持ちを分かってくれない、でおそらくそれが現実だと思います。私が一つ学んだことは、軽々しくあなたの気持ちを分かっていますということを言わないこと。どんなに似たような経験であったとしても一人一人によって背景は違います。なので全く同じ気持ちを分かるということはないと思います。しかし傷つけられた者として、苦しんでいる者として、私たちは決して一人ではないです。私たちは先ほど許す決心をして、許す働きをして、許す努力を始めると、その過程の中で多くの人々に出会ったり、多くの人々に話を聞いてもらったり、多くの人々に理解されて共感され、励まされて、少しずつ許す、まあ、その過程を進めることができるということがわかると思います。ぜひこの許しのプロセス、ね、これは一人で、経験するものではないと思います。誰かと一緒に自分の痛み、悲しみも共有して話し合って、必要であれば一緒に、まあ、怒りを出し合うかもしれない、もしかすると涙を流すかもしれない。皆さんは今自分にとって安全な人、心を許せる人、心から信頼して自分の最も、まあ、脆弱な部分ですね、この傷ついてなかなか許せない部分ということを共有できる人がいますか。もしそういう方がいらっしゃれば、ものすごく幸いだと思います。そういう人がいればいるほど、このプロセスを乗り越えることができると思います。周りの人が、誰一人が自分のことを理解してくれないと思ったとしても、私たちクリスチャンには強力な仲間がいます。でこれはイエス・キリストであります。ヘブライ人の手紙、こういう言葉です。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができます。あえて神の子でありながら、最も苦しい茨の十字架の道を彼は選んでくださいました。 人間は罪人なので、一つ、まあ、共通点としては人間は必ず苦しみます。人間だから苦しむかもしれませんし、罪によって苦しむかもしれません。でも必ず人間は苦しむことがあります。しかしどんなにひどい苦しみを味わったとしても、十字架にかかってくださったイエス・キリストに比べると、私たちはやっぱそれほどの苦しみではないということがわかります。どんなに辛い、どんなに孤独だと思っても、キリストは私たちの理解者で分かってくださる、その思いで励まされるのではないかなと思います。じゃあ先ほどのシーンの続き、またホームローンに行きたいと思います。ここで許しが必要な老人と子供が2人教会で会います。そして心を開き、脆弱になることによって、ね、最初ちょっとなかなか脆弱になれないんですけど、少しずつ信頼が、ね、持てるようになって、心が溶けてきて、深い話をすることによって、最終的にこの話が許す上で大きな力となります。じゃあ最初なかなか脆弱に話せなかった、勇気がなかった、恐れていた、言い訳して逃げてました。世の中を見ると、ね、傷ついて許せない、関係が壊れたまま、そういう人は本当にたくさんたくさんいるのではないかなと思います。前回学びましたけど、許すことによって関係が和解するっていうことも可能になってきます。この老人はこの若い子との話に深くインパクトを受けて、この素晴らしい特別な関係に背中を押されてから許すことを決心し、許す働きをして最終的に和解することになります。じゃあそのシーンを見てみましょう。素晴らしいですね。じゃあ4番目、人生の意味を発見する。許しのプロセスを通り過ぎながら、許しの葛藤をしながら、少しずつ許す心をだんだんだんだんそれが芽生えてくる中で、もしかすると皆さんの新たな人生の意味を見出すことができるかもしれません。時には許せないって思いはあまりにも強くて、私たちがその許せないっていう思いが我々の人生を支配してしまうということもあるんじゃないかなと思います。しかし許すことによって、私たちは新たな生き方、または新たな人生の目的を見出すことができるのではないかなと思います。そこで皆さんで考えていきたいと思います。許しを発見したものとして、受け入れたものとして、他の人々を許すことができるようになったものとして、私たちはどのように周りの人々に許しを提供したり伝えたりすることができますか。やっぱ最近の、まあ、世界中のニュースを見たりとか、いろんな、世間の出来事を見ると、やっぱりこの世の中には許しっていうものが必要なんです。なかなか許しについて学べる場面は少ないのではないかなと思います。まあ、会社から、国から、時には学校からでも許しを学ぶっていうことはなかなか難しいのではないかなと思います。最後に、許しの解放感を発見する。このプロセスを進みながら、多くの場合この苦しみながらこのプロセスを進み続けることが多いと思います。でもいつかどこかで、その中で自分はそのプロセスを通り過ぎる中で、少しずつ怒りから憎しみから、自分の喜びを奪うこの許せない心から少しずつ解放されていくことを皆さんが発見することになるでしょう。そしてこの許しを経験した人によることによって、私たちの人生は変わります。私たちが別人になることができます。取り組みながら心が徐々に癒されて、そして健康になり、だんだんだんだん良くなってくることがなること 分かってくるのではないかなと思います。もしかしたらこれは1回目じゃないですけど、もしかしたら何度も何度も2ステップ目、3ステップ目に戻って何度も何度も繰り返すプロセスかもしれないです。でもこの繰り返す中で、完璧じゃないかもしれないですけど、少しずつ憎しみが減り、肯定的な思いが増すことを感じることができると思います。それによって自分の思い悩み、もしかすると怒りや不眠や、もしかすると、まあ、この抗うつ感、そういうものが軽減されるかもしれないです。もしかすると許すことを経験することによって希望を持てるようになって人生が前向きになる。自分が許さないことによってどんどんどんどん低くなってる自己評価が少しずつ上がって、あ、こういう人になりたいんだというふうに思えるようになるのではないかなと思います。で、これは本当に素晴らしい思いであります。じゃあ続けて、ちょっとこれはもうちょっと真剣なムービーなんですけど、これは英語のタイトルで The Power of Forgiveness、 直訳すると許しの力っていう映画です。この映画は、実はそのエンライト先生も、この映画に登場しています。エンライト先生をはじめ、多くの、許しについて の学問的に、学問的な専門家が、紹介されている映画です。約1時間1時間半ぐらいですけど、許しを教育する、ドキュメンタリー映画であります。とても力強いものであります。この映画の中で、紹介される、一つの実話を、紹介していきたいと思います。二十歳の、カリク・カミンサ君ですね、彼は大学生です。そして大学に行きながら、ピザの宅配のアルバイトを、していました。ピザを注文されて、届けたところで、そこには14歳の、トニー・ヒックス君が、そこにいて、彼により銃殺されてしまいました。実は加害者のトニーは、親に捨てられて、祖父のクレス・フェリックスという方に、育てられた少年だった。そして、亡くなったタリックですね、タリックのお父さん、アジム・カミサさんは、トニー、そしてその家族を、許しました。ちょっとこれは英語でしかなかった、ことだったので、ちょっと私が自作で、サブタイトル入れましたので、ちょっとバタバタしちゃってところどころで気になるところがあるので、ちょっとそこら辺はお許しいただきたいと思いますけど、大体意味がわかると思いますので、この映画も許可をもらってますので安心してご覧になってください。悲しい出来事であります。でもこのようなことが、現実的に毎日世の中で行われていると思います。まあ、このような悲惨な状況の中で、被害者の父アジム、そして加害者の祖父プレスは、実はなんと苦しみをの意味を見出すことになりました。父アジムは、加害者のトニーとその家族を許します。そして許すことによって癒されて、そして少しずつ癒しによる解放感を実感しました。そこから新たな人生の意味または目的を、見つけました。実は、息子さんの、タリックの名前を借りて、アジムは、新たな財団を立ち上げることになりました。そして、その財団の目的としては、特に子どもたちに対して、講演して、許すことについて教育する財団となりました。なんとその財団の、立役者のパートナーとして、アジムのパートナーは実は彼の息子を殺した祖父である、プレスさんが一緒に、二人で協力しています。じゃあ彼の働きの場面を見ていきたいなと思います。アジムさん、こう言いました。想像してください。世の中のすべての、摩擦がこのような許しの過程に終わることができれば、どのような世の中になるでしょう。 私たちは許すことによって許しを伝える人になることができます。これはこの世の中にとっては最も必要なプレゼントであるのではないかなと思います。私たちは人間としてまたはクリスチャンとして新しい人生の目的を見つけることができるかもしれませんし、新たな世の中の光として希望を放つことができるのではないかなと思います。まあ、私自身も、この講義を受けて、許すってことは一回限りのことでなくて続いて行われることによって我々そのものになり、我々の文化そのものになるものであります。ぜひまず皆さんどこからスタートするかというと、まず自分自身が許す人になる。でそのためにはまず自分が許されている人であることを改めて認識していきたいなと思います。次に皆さんの各家庭で、ね、許す家族を作り上げることです。特に親保護者の皆さんは親として許し、自分の子供たちにも小さい頃から許すことの大切さを教えていくこと、そしてそれがどんどんどんどん広がっていくと、私たちは教会としてコミュニティとして許す教会、許すコミュニティ、許すことの筋力はどんどんどんどん増して、許すことができるようになってくるんです。許しが必要な方、許しについて教育される方がこのコミュニティに触れることによって、まあ、さっきのプレスと、アジームのように周りの人々に影響することができるのではないかなと思います。ぜひ皆さん許しの贈り物を受け取ってください。それは聖書のメッセージです。今日初めていらした方、お持ちでない方は教会からぜひ聖書のプレゼントをお渡ししたいと思います。ぜひ読んでみてください。読むことによって神様からの許しのプレゼントをいただいていただきたいと思います。何か具体的にこのプロセスをやっていく中で、このクリスマスの季節であるからこそ何か許しのプレゼントをしてみませんか。まあ、もしかしたら何かの手紙、まあ、出したくなかった人に年賀状、優しい言葉、または今まで許せなかった人のために祈ること、さまざまな形で私たちは許しのプレゼントを施すことができるのではないかなと思います。許すことは簡単ではないです。でも神様にはできることです。神様の力があればできないと思ってしまうことでも可能になってきます。皆様の許しの道のりが神様に祝福されますようにお祈りします。今から聖餐式に移りたいと思います。聖餐式は、クリスチャンがイエス・キリストが自分のために十字架にかかって死んでくださったことを、思い出す時間です。はい、先ほど話しましたけど、私たちを許すために神様は大きな代価を払いました。まあ、皆さんがあまり読まないレビ記にはこのようなことが書いてありますけど、罪の生贄のためにある汚れのない動物が代わりに捧げられるわけです。2000年前のイエスの時代でも、おそらく今の時代でもユダヤ人の方々は自分が罪を犯すことに対して動物が命を絶たなければならないということをよく分かっています。2000年前に初めてイエス・キリストのメッセージを知ったユダヤ人の方も常識としてこのメッセージをよく分かっていました。かわいいですね、かわいい羊ちゃん。おそらく、まあ、これが現実なんですけど、2000年前のユダヤ人の方々は自分の罪が許されるためにこのようなかわいい羊ちゃんが、まあ、こうやって首ですね、この動脈が切られて自分の目の前で自分の代わりに死ぬこととなるわけです。これはとてもリアルです。でたくさん血が流れるようにして、もしかすると近くにいる人々にもその血がかかってしまうかもしれないです。おそらくどこかでその死んでくれる代わりの動物と目が合うこともあるかもしれません。皆さんどうですか。この動物と目が合って 代わりに死んでくださったっていうことが分かったら、結構これは辛いことかなと思います。しかし本当の義名は羊ではなくてイエス・キリストの十字架です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛してくださった。これが私たちへのプレゼントであります。ものすごく高価なものでありました。これから目をつぶってお祈りして、自分のためにイエス・キリストが十字架にかかってくること、くださることを思い出していきたいと思います。そしてそれだけじゃなくて、自分を傷つけた人のためにも、イエス・キリストが十字架にかかったことを思い出していきたいなと思います。お祈りしましょう。天の神様、この聖餐式の時間ありがとうございます。今日は許しについてたくさん学びました。この短い時間、私たちは目の前に私たちの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを思い出したいと思います。おそらく彼は体ボロボロでありながら、血だらけでありながら、優しい目で本当に私たちに対しての愛をあふれる目で、私たちを愛し、あなたを許していると言ってくださっていると思います。ここで思い出したいことは、私たちは目の前に自分のために死んでしてくださっているイエス・キリストを見るだけでなく、もしかすると私たちの隣横、または真後ろに自分を傷つけてなかなか許せてない人、その人もそこに立っているかもしれないと思います。どうか私たちは許されたものとして、どうか私たちを傷つけた人、どうかそういう人たちも許す力を与えてください。どうか私たちが許す人に変えられるように、どうか力を与えてください。この素晴らしい恵みに感謝して、イエス・キリストの名前でお願いします。アメン。